なんだ、冷やかしちゃいけない。女は皆同じさ。ややこしくていけねえ。ギロチン、ギロチン、シュルシュルシュ。実は、一人。いや、半人くらいある。私の手紙、ご覧になって。見た。ご返事は？僕は、貴族は嫌いなんだ。どうしてもどこかに、鼻持ちならない傲慢なところがある。あなたの弟のナオさんも、貴族としては、大出来の男なんだが、時々、と、とても付き合いきれない小生意気なところを見せる。僕は田舎の百姓の息子でね、こんな小川のそばを通ると、必ず子供の頃、故郷の小川で鮒を釣ったことや、メダカをすくったことを思い出して、たまらない気持ちになる。暗闇の底で、かすかに音立てて流れている小川に沿った道を、私たちは歩いていた。けれども、君たち貴族は、そんな僕たちの感傷を絶対に理解できないばかりか、軽蔑している。ツルゲーネフは？あいつは貴族だ。だから嫌なんだ。でも、老人日記。あれだけはちょっとうまいね。あれは農村生活の鑑賞。あの野郎は田舎貴族。というところで妥協しようか。私も今では田舎者ですわ。畑を作っていますのよ。田舎の貧乏人。今でも僕を好きなのかい？乱暴な口調であった。僕と赤ちゃんが欲しいのかい？私は答えなかった。岩が落ちてくるような勢いで、その人の顔が近づき、しゃにむに私はキスされた。性欲の匂いのするキスだった。私はそれを受けながら、涙を流した。屈辱の、悔し涙に似ている苦い涙であった。涙はいくらでも目から溢れ出て流れた。また二人並んで歩きながら、しくじった、惚れちゃった。とその人は言って笑った。けれども私は笑うことができなかった。眉をひそめて口をすぼめた。仕方がない。言葉で言い表すならそんな感じのものだった。私は自分が下駄を引きずってすさんだ歩き方をしているのに気がついた。しくじった。とその男はまた言った。行くところまで行くか。キザですわ。この野郎。上原さんは私の肩をトンと拳で叩いて、また大きいくしゃみをなさった。福井さんとかいうお方のお宅では、皆さんがもうお休みになっていらっしゃる様子であった。電報、電報、福井さん、電報ですよ。と大声で言って、上原さんは玄関の戸を叩いた。上原か？と家の中で男の人の声がした。その通り。プリンスとプリンセスと、 一夜の宿を頼みに来たのだ。どうもこう寒いとくしゃみばかり出て、せっかくの恋の道行きもコメディになってしまう。玄関の戸が中から開かれた。もうかなりの、50歳を越したくらいの頭のはげた小柄なおじさんが、派手なパジャマを着て、変なはにかむような笑顔で私たちを迎えた。頼む。と上原さんは一言言って、マントも脱がずにさっさと家の中へ入って。アトリエは寒くていけねえ。2階を借りるぜ。おいで。私の手を取って、廊下を通り、突き当たりの階段を上って、暗いお座敷に入り、部屋の隅のスイッチをパチッとひねった。お料理屋のお部屋みたいね。
うん、成金趣味さ。でもあんなヘボ絵描きにはもったいない。悪運が強くて理財もしやがらね。利用せざるべからずさ。寝よう寝よう。
ご自分のお家みたいに、勝手に押し入れを開けて、お布団も出して敷いて。
ここへ寝たまえ。僕は帰る。明日の朝、迎えに来ます。便所は階段を降りてすぐ右だ。タタタタッと階段から転げ落ちるように騒々しく下へ降りていって、それっきりシーンとなった。私はまたスイッチをひねって電灯を消し、お父上の外国土産の生地で作ったビロードのコートを脱ぎ、帯だけほどいて、着物のままで男へ入った。疲れている上に、お酒を飲んだせいか、体がだるく、すぐにうとうとまどろんだ。いつの間にか、あの人が、私のそばに寝ていらして、私は1時間近く必死の無言の抵抗をした。ふとかわいそうになって放棄した。こうしなければご安心ができないのでしょう。 まあ、そんなところだ。
あなた、お体を悪くしていらっしゃるんじゃない？喀血なさったでしょ
どうしてわかるの？実はこの間、かなりひどいのをやったのだけど、誰にも知らせていないんだ。
う。お母様のお亡くなりになる前と、同じ匂いがするんですもの。
死ぬ気で飲んでいるんだ。生きているのが悲しくてしようがないんだよ。わびしさだの、寂しさだの。そんなゆとりのあるものでなくて、悲しいんだ。陰気臭い。嘆きのため息が四方の壁から聞こえているとき、自分たちだけの幸福なんてあるはずはないじゃないか。自分の幸福も光栄も生きているうちには決してないと分かったとき、人はどんな気持ちになるものかね。努力？そんなものは、ただ、飢餓の野獣の餌食になるだけだ。惨めな人が多すぎるよ。キザかね？
いいえ。恋だけだね。 めえの手紙のお説の通りだよ。私のその恋は消えていた。夜が明けた。部屋が薄明るくなって、私は傍らで眠っているその人の寝顔をつくづく眺めた。近く死ぬ人のような顔をしていた。疲れ果てているお顔だった。犠牲者の顔。尊い犠牲者。私の人、私の虹、マイ・チャイルド、憎い人、ずるい人。この世に、またとないくらいに、とてもとても美しい顔のように思われ、恋が新たによみがえってきたようで、胸がときめき、その人の髪をなでながら、私の方から、キスをした。悲しい、悲しい恋の成就。上原さんは目をつぶりながら私をお抱きになって、僻んでいたのさ。僕は百姓の子だから。もうこの人から離れまい。私、今幸福よ。四方の壁から嘆きの声が聞こえてきても、私の今の幸福感は、飽和点よ。くしゃみが出るくらい幸福だわ。上原さんは、ふふっとお笑いになって、でも、もう遅いな。黄昏だ。朝ですわ。弟の直次は、その朝に、自殺していた。